おはようございます。天川忠です。今から4年前の2005年、東京大学で10人の研究者によって希望学という学問が始まりました。これはいろんな角度から希望とは何かを考えるものだそうです。その研究の中で、20歳以上60歳未満の2000人の方を対象にある調査が行われました。それは、あなたは希望をお持ちですか?というものです。結果は3分の1の方がいいえと答えられました。皆さんはどうでしょうか?あなたは希望をお持ちですか?私はこの希望というものがとても大切なものだと考えています。それは私たちの人生には思いがけない困難やトラブルがつきものです。自業自得のものもあれば、降って湧いたような災難もあります。いずれにしても、それはとても辛いものです。そしてこの困難やトラブルを乗り越えていくエネルギーの一つに、希望があると思うんです。聖書はこの希望について、実に様々な言葉で表現しています。朽ちることのない希望。いつまでも残る希望。失望に終わらない希望。つまり、希望は、聖書が私たちに伝えたい大切なメッセージの一つなんですね。先日私は一冊の本を読みました。タイトルはきっとイエスと言ってもらえるというものです。アメリカの北西部に長年にわたって売り上げナンバーワンのセールスマンがいました。なお、ビル・ポーターと言います。彼は生まれつき手足に障害があり、言葉がうまく話せませんでした。でも彼の両親は、この子は神様からの贈り物だと言って、大きな愛で彼を育てました。彼は成長し、そして成人した時、彼の選んだ仕事は、なんと、訪問セールスマンだったんですね。一軒一軒ドアをノックします。当然ですが、断られます。間に合っています。結構です。しかし、彼はこのノーという返事を二度と来ないでという否定的な意味には捉えなかったようです。もっと時間のある時に来てください。もっと興味のある商品を持ってきてくださると受け取ったそうです。それでも落ち込むことがありました。そんな時に彼が呪文のように唱えていた言葉があります。それが、きっと次の家ではイエスと言ってくれるという言葉だったそうです。今はわからないけれど、きっとイエスと言って受け入れてくれる家があるんだ。彼はそう信じ、ドアをノックし続けたんです。彼の成功の秘訣は、未来を信じる希望にあったんですね。希望を手に入れるために必要なものがあります。それは、信じるということです。先ほどの調査で、希望がないと答えた方が3分の1いたと言いましたが、その方は、実は、希望がないのではなく、信じるものがないと言えると思います。目に見えない大切なもの、希望や愛や友情を手に入れるには、信じるということが不可欠なんです。疑いは逆にそれらのものを手放す結果を生んでしまいます。もう一つ覚えていてほしいことがあります。それは、信じることは確かに大切なんですが、その信じる対象が不確かなものであるなら、結果その希望も不確かなものになるということです。実体のないものをいくら強く信じていたところで、そこから生まれてくる希望は最終的には実体のないものになるのは当然のことですよね。聖書の語る希望は、朽ちることのない、いつまでも残る、そして失望に終わらない希望と言いましたが、それはその希望を与えてくださる方、信じる対象である方が、朽ちることのない、永遠に存在し、信じるものを決して失望させることのない、私たちの魂の親、生ける神様だからなんですね。この方を信じることによって生まれる希望は、どんなことがあっても失われることがないのです。聖書の中にこんな一節があります。そして言った、イエス様、あなたの御国の位にお付きになるときには、私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。これはイエス様の十字架の場面です。イエス様の右と左には二人の犯罪人がつけられていました。 この二人は死の恐怖と絶え間なく襲ってくる激痛の中で、まさに絶望的な状況に追い込まれていました。十字架にかかるぐらいですから、とんでもないことをしたのは間違いありません。自業自得です。でも私はふと考える時があります。果たして私は彼らとどれほどの違いがあるのだろうか。私は果たして正しい人間なんだろうか、と。答えはノーです。実は私もほんの少し人生の歯車が狂っていれば、簡単に間違いを犯す危なっかしい人間の一人なんです。私とこの二人の犯罪人の違いは、それほど大きくはないと思います。ただ、私は守られ、恵まれ、生かされているに過ぎないのです。この二人は、目前の死と激しい苦しみの中で、人生を後悔したでしょう。でも、決して言い逃れはできません。不幸な状況は、それぞれあったにせよ、愚かな選択の結果が、今の彼らを作った事実は、変わらないのですから。彼らはこの苦しみと恐怖をどうすることもできずに、ただ自分に刃を向ける人間に向かって、その思いをぶつけるしか方法がありませんでした。と、その時です。彼らの一人が耳にしたんです。すぐ横で、同じように十字架につき苦しんでいるイエス様の口から出る言葉を。それは祈りでした。こんな祈りです。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。イエス様はそう祈られたのです。父なる神よ、何の罪もない私を十字架につけるような愚かな人間たちを裁いてくださいというのではなく、彼らを許してくださいと祈られたのです。誰かに見せるためでも評価されたいからでもありません。死を前にしてこの方の心から湧き出る真実な叫びでした。祈りでした。イエス様は十字架の上で私たちの愚かな罪の許しを願われたのです。あなたは自分を攻撃し、危害を加える人間に対してどう対応されますか？怒りませんか？恨みませんか？憎みませんか？その人たちの身を案じることが言えますか？願えるでしょうか？このイエス様の愛は、それを聞いていたこの男の心に染み込んでいきました。そしてその瞬間、彼の目から鱗が落ちました。思い出したんです。この方が貧しい人を愛し、弱い人に寄り添い、悲しむ人を慰め、多くの人から救い主と信じられていたことを。その時はバカバカしいと思っていましたが、でも今はっきりと分かったんです。この方は人間ではない。神様だと。なぜあの時気づかなかったのか悔やまれます。しかしもう後悔している時間は残されていません。彼の裸の心は咳を切ってこの方に向かって流れ出しました。イエス様、御国の蔵にお着きになられた時、私を思い出してください。イエス様は答えられました。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。彼は人生の最後の最後に希望を手にしました。ぼんやりとした抽象的なものではありません。イエス様を神と信じ、この方の言葉を受け入れ、今日あなたは私と共にパラダイスにいますという約束を自分のものとしたのです。信じることで希望を手に入れました。天国の希望です。彼の目から涙が溢れました。嬉しくて、ただ心からの喜びに満たされて、たとえ失敗だらけの人生であっても、たとえ死が目前に迫っていたとしても、聖書はその人に希望を与えることができるのです。そしてその希望は、その人に生きる力を与えてくれるのです。あなたは希望をお持ちですか？聖書が与えてくれる永遠になくならない希望をぜひ手に入れてください。